それではこれからメッセージをお聞きします。ビョソル川のほとりにて、トーニ先生よろしくお願いいたします。
皆様おはようございます。元気にしておられましたか？世界いろんなことが起こり得ている中ですけれども、また私たちも本当に日々神様の守り支えがある中で歩んでいけることを本当に感謝したいと思います。今日の聖書の箇所は、今サムエル記上を読み進んでおります。サムエル記上はこうダビデが神様に油注がれて歩み出す、そういう内容があります。少年の時に、ダビデは神様から油注がれて、そしてサウルの後王として立てられるということを聞いておりましたが、でもすぐには王になることはできなかったんですね。で、今私たちが読んでいるこの聖書の箇所も、神様がダビデを尊く用いていくために、通らなければいけない、そのような、ことを経験しながら、ダビデは、イスラエルの王として、また世界に祝福をもたらす王として、用意されてい、くわけです。聖書の素晴らしさというのは皆さんはどういうふうに感じておられますでしょうかね。聖書の素晴らしさというのは、律法、この法律の本などのようなものではなくて、確かに、聖書は法律的なことも、戒めとか教えとか、訓戒とか、ありますけれども、でも私は聖書を読んでて、こう感謝することは、神様の教え律法などがあるとともに、人間の姿がこう書かれているんですね。ですから、こう教えだけの書物であるとするならば、律法だけの書物であるとするならば、私たちは、果たして聖書をどのように読むことができるだろうかと思うんですが、聖書は本当に私の姿を書いてますし、私たちの本当にこう弱い、またとても感激するとき、嬉しいとき、そういういろんな喜怒哀楽のこの人間の姿をですね、こう書いてます。ですから、そのような聖書を読むときに、私たちは本当に神様の教えをいただくと同時に、自分のこの姿も重ねながら聖書を読んでいるわけです。ですから、聖書は本当に多くの人たちの心を打つ、そのような聖書の内容であると、神のメッセージ、神の愛のメッセージだということができます。サムエル記の上はですね、31章で終わります。そしてサムエル記の後半がサムエル記の下で、こう書かれていきます。聖書の中でダビデほど多くページを割いて書かれた書物、人物は、おりません。イエス様を除いてですね、ダビデ、私たち今日読んでいるところは、サムエル記の上の30章を途中から11節から読んでるんですけど、私はメッセージの中では1節からも読んでいた方がとても分かりやすいので、1節から9節を読んで、そして今日の聖書の箇所に入りたいと思っております。さて、3日目、ダビデとその兵がチクラグに戻る前に、アマレク人がネゲブとチクラグに侵入した。彼らはチクラグを攻撃して町に火をかけ、そこにいた女たち、年若い者から年寄りまで一人も殺さずに捕らえて引いていった。 ダビデとその兵が町に戻ってみると、町は焼け落ち、妻や息子たち娘たちは連れ去られていったと。ダビデたちがこうしばらく、ペリシテの人たちの好意をいただいて、ダビデとその家族、そして600人のその兵士たち、でも600人の兵士たちには妻や子もいたのですから、さらに人数が増えていると思うんですね。でそういう中で、ツクラグというところにですね、ダビデとその仲間たちは逃亡生活をして、そこにしばらく住み着いていたわけです。で今日のこの、この舞台設定はですね、このダビデそして仲間たちが逃亡してるんですけれども、イスラエルの地にいては安心できなかったんですね。それはどこにいてもサウル王様がこうダビデを追ってきたわけですね。ダビデを捕らえようとしたわけです。ですからダビデは考えて、しばらく敵ではあるんですけれども、ペリシテの人たちの中で生活をする、そして許してもらってしばらく置いてもらおうというふうにですね、そのように考えて行動を取ったんです。そうするとペリシテのこの王たちもですね、ダビデはただのイスラエル人ではなくて、このサウルは千を打ち、ダビデは万を打つという、あのペリシテのゴリアテを倒した人物でもあるので、この彼の武勇というか、彼がどんなにか戦に長け、そして多くの人々から慕われているかということをペリシテの人たちも知ってたんですね。ですから不思議なことですけれども、ダビデはそのペリシテの人たちの好意を受けて、チクラグというところにですねしばらく住んでいたんです。でもその時にですね、ダビデはペリシテの王様にこうよくしてもらうんですけれども、そのペリシテの王様の戦い、イスラエルの人たちとの戦い、それにもですね、まあ、応援するような形で、という形で戦に出ていくこともあったわけですね。で戦に出て行ったんですけれども、でもですね、このペリシテの軍隊兵士たちはですね、このダビデが一緒の仲間に入ってユダヤ人と戦うというのはとても不安だったんです。いつ反旗を翻して、もともとユダヤ人なので、そしてイスラエルの人なので、その戦いの様子によってはこの後ろからこのペリシテを撃つんじゃないかと、私たちを撃つんじゃないかと、そういうこともですね考えられたんです。でそれで、ペリシテの王たちは結束してですね、ダビデに自分たちについてきてほしくないって、自分の今住んでいるところに帰ってほしいって、戦争には戦いには仲間として加わってほしくないと、そのように跳ねつけられたんですね。そして自分の今住んでいるチクラグというところに戻ってきた。その時に起こった出来事がこの三十章に書かれているわけです。でチクラグというこのイスラエルの南の方なんですけど、そこに帰ってくるとですね、自分たちの町が、このチクラグという町がですね、崩壊してるんです。建物が崩れ、そして家族がいなく、殺されている者も多く、そして捕らえられている人たちもですね、たくさんいたって言うんです。今ウクライナでロシアが侵攻して、本当に毎日ニュースがこうあるんですけれども、ビルが壊れたり、そして原子炉が爆破されたり、で罪もないこの子どもたちが、本当にこう犠牲になったり、そういう状況がですね、今ウクライナでこう広がっているわけです。ですから今日のこの聖書を見るとですね、ダビデとその兵が町に戻ってくると、町は焼け落ち、妻や息子娘たちを連れ去られていたって、 ダビデも彼と共にいた兵士も声を上げて泣き、ついには泣く力もなくなったって書いてあるんです。ですから今日の聖書はまさしくウクライナでのロシアの侵攻のような様子を私たちに思い起こさせる、そのような中ですね。そしてダビデには二人の妻がいたんですけれども、二人とも連れ去られていった。兵士たちは皆息子娘のことで悩み、そしてダビデを撃ち殺そうと、意思を持って撃ち殺そうとも考えたって書いてあるんですよ。この600人はダビデを慕って、そしてダビデが逃れていく、逃亡していく中でだんだん集まってきた人たちなんですね。そしてダビデと逃亡生活を一緒にしてダビデに付き従ってきたんですけれども、でも今石を持ってダビデを殺したいってそのように言い出したって、思うだけではなくて言い出したって書いてありますので、とても強い言葉ですね。その時にこの今日の三十章の中ではですね、このダビデにとって危機的な状況なんです。自分の仲間が怒りたけって自分を撃とうとする、そういう危機的な状況なんですね。そんな中でダビデはどのようにその危機を脱出したかということが今日の聖書の中で見ることができるんです。さてダビデは苦しんだ。だがダビデはその神主によって力を奮い起こした。ダビデはアヒメレクの子祭司アビアタルに命じた。エフォドを持ってきなさい。神の御心を伺うその、上着となるようなものをですね、持ってきなさいとお願いしたんです。それでダビデにエフォドを持ってくると、ダビデは主に託戦を求めた、主に祈る姿ですね。この略奪隊を追跡すべきでしょうか、追いつけるでしょうか、追跡していいですか、必ず追いつき救出できると、神はそれに答えてくださったと書いてあるんですね。危機的な状況の中でダビデが取ったことは、どうして危機的になったかというと、チクラグの家族をそのままにして無防備のままペリシテの戦いに加わったからですね。ですから600人の兵士たちはダビデが誰もチクラグという町に防衛隊を置かないで全員連れて行ってこのペリシテの戦いに加わった。だから今見てみると、帰ってみるとこんなに悲惨な状態になってしまった。家族が奪われ、家族が死に、住まいももう何もないじゃないかってそのようにですね、怒ったんですね。そしてダビデを殺したいってそのように言い出したことなんです。でダビデはとてもこの心が騒いだと思うんですね。どうしたらいいのだろうって思ったんですね。でもダビデは神様に祈ることができたんです。神様に聞くことができたんです。そして主によって力を奮い起こしたって書いてありますね。ですからダビデは自分の力を過信して自分で物事を進めるのではなくて、本当に大変な時、いろんなこう心配がある時、不安がある時、どうしてよいか分からない時に、ダビデは神に祈る術を持ってたんですね。神に祈る武器を持ってたんですね。それで神様に祈って聞いて、この略奪隊を追っかけていいですか、追いつけますでしょうか、どうしたらいいですかって、そのようにダビデは神様に祈り求めたわけですね。そうすると神は追跡せよ、必ず追いつき救出できるという答えを与えてくださったんです。それでダビデと600人のですね、この兵士たちは、心を一つにして、そして略奪隊アンモン人って書いてありますね、 アンモン人、彼らは南の方に住んでる人たちで、チクラグという町も南の側にありましたから、そのダビデとその仲間たちがペリシテの軍に加わってイスラエルと戦う、その隙を狙ってですね、こう攻めてきたんですね。でもですね、その時にですね、問題が起こったって聖書は書いてあるんです。何の問題ですか？9節読むとですね、ダビデと彼に従う兵600人は出立した。ベソル川に着くと、そこで落後者が出たっていうんですよ。600人で心してですね、頑張ろうって出発したと思うんですけれども、そのベソル川のほとりに着いたらですね、もう疲れた、もうダメだ。で、そういうこともよくわかりますよね。ペリシテ軍の仲間に入ってイスラエルと戦う、そういうこう行く帰ってくる、本当にこう兵士たちは疲れる、そういう者たちもいたわけです。で、それがですね、少しではなかったですよ。200人、600人のうちの200人は3分の1はもう疲れたって、もう動けないって、もう頑張れないって、そういうふうにですね、落後していったと聖書に書いてあるんですね。で、ダビデと400人の兵は追跡を続け、200人が疲れすぎていてベソル川を渡れなかったので、そこに留まったって書いてあるんですね。ダビデ大丈夫かな、ダビデのこの仲間たち大丈夫かなって思うんですが、でも疲れてるものをもう追いたたいて、生かすっていうのも大変ですよね。ダビデはそのままにして、そして200人は川のホテルに留まったんですね。ダビデたちはこのアンモン人たちの略奪隊をですね、捕らえるために追っかけていくわけです。さて、今日の聖書がこの11節からなんですね。で、ダビデとその仲間たちはですね、アンモン人に仕えている略奪隊の中にいた奴隷の一人に会うんですね。その奴隷はエジプト人であったと言うんです。そしてとても疲れ果てているようなので、食物を与えた。で、聖書には3日3晩飲まず食わずにいた。でもダビデたちが与えたその食物によって元気がこう回復してきたんですね。それで聞いてみるとですね、彼が病気になったので、主人はアマレクの王は彼を捨てたって言うんです。それで私をフラフラしながらアラノをその、野原を歩いていたんです。もう死ぬ間際であったんですね。そして彼の告白を見ると14節で、私たちがチクラグに火をかけた、私たちがしたんですって言ったんです。そうするとダビデはですね、このエジプトの奴隷にですね、私たちをその略奪隊のところに案内できるかって言ったんです。そうするとこの奴隷は、私を殺さない、私を主人に引き渡さないと誓ってくれれば、私はあなた方を略奪隊のもとに連れて行けますよって言ったんですね。で、それでダビデはですね、お願いをして、略奪隊のところに到着したんです。それが16節から、20節の中に書かれていますね。で、そのアマレク、アンモン人たちはですね、勝利によって、そして戦利品もたくさんこう奪ったので、それらを見ながら山分けし、そしてお祝いをする、戦利の戦勝のお祝いをですね、喜びをしていたようですね。で、ダビデ一行たちが400人が攻めてきてですね、しかも夕暮れからダビデは攻撃をかけ、翌日の夕方まで続く一日ですね、丸一日戦ったんですね。すごいですね。 で逃れた者がいたんですが、それはラクダに乗った400人の者たちが逃げていって、後の者はみんなこの、捕らえあるいはその命を奪っていったっていう戦いが、こう繰り広げられていったんですね。で18節を見ると、ダビデはアマレク人が奪っていったものを全て取り戻し、2人の妻も救い出した。そして年若い者も年寄りも息子も娘も戦利品として奪われたものも全てダビデは残らず取り返した。さらに羊牛なども、いただいてきます。そして、仲間たちはダビデの戦利品だと言って喜んで、チクラグに帰っていく様子が書かれています。さて21節から今日の最後の部分になりますけれども、ここでもう一つ危機的な状況が誕生するんですね。先ほどは自分の仲間兵士たちが自分を殺そうとする、そういう中でダビデは祈りを持って危機的な状況を脱出することができたんですね。さてこの私たちの読んでいる聖書の中で二つ目の危機的な状況というのは一体何だと思いますか？それは21節から疲労のためにダビデに従うことができず、ベソル川にとどまっていた200人の兵のもとに戻ってくると、彼らはダビデとダビデのに従った兵士たちを迎えに出てきた。ダビデはこの兵士たちに近づくと彼らの安否を尋ねた。危機的な状況はまだ出てないように思いますね。さて22節、ダビデに従っていった者の中には悪意を持つならず者がいて言った。彼らは我々と共に行かなかったのだ。我々が取り戻した戦利品を与える必要はない。ただ妻と子供を受け取り連れて行くがよいと言い出したんですね。ダビデと一緒に戦った400人の中に、そのようにこのベソル川でゆっくりしていた、休んでいた、戦わなかった、そういう者たちは卑怯だって、彼らは何の戦利品も得ることはないと、そのようにですね訴えているんですね。おそらく一人だけではなくて、こうどれくらいの数かわからないですが、そう思っている人たちもねいたことですね。でもですね、聖書には書いてないんですけど、もう一人妬んでる人たちがいたんです。グループが誰だと思います？それは妻や子供たちを奪われて400人を迎えに来たんです。その妻や子のことも心配して戻したんです、連れ帰ったんです。後の200人はどうしますか？後の200人の家族はまだいたんですね、その、彼らがお祝いしているところに。なんで私たちを迎えに来なかったの？なんで私たちは見捨てられているような状態になったの？まあその人たちも戻ってくることはできたんですけれど、でもベソル川で休んでいる様子を見ると、なんで夫であるあなたは私たちは心配ないのって、まあそういうふうにですねきっと思ったと思うんですね。聖書には書いてないんですけど、でも全部が全部そうではないとは思いますけれども、でも家族として兄弟として仲間として400人は助けてくれて、200人はそうではない休んでいたという状況なんですね。そしていろいろ不平不満がですね、起こってきたわけです。ダビデどうしますか？ダビデはどうしようかと考えたと思うんですけど、その次23節からダビデは言ったんですね。兄弟たちよ、 主が与えてくださったものをそのようにしてはいけない。我々を守ってくださったのは主であり、襲ってきたあの略奪隊を我々の手に渡されたのは主なのだ。誰がこのことについてあなたたちに同意するだろう。荷物のそばに留まっていた者の取り分は戦いに出ていった者の取り分と同じでなければならない。みんな同じように分け合うんだってダビデは言ったんですよ。休んでいたものって言いますけど、彼らはある意味で荷物を預かっていた、荷物を守っていた。このチクラグと追っかけていった場所との間にベルソ川にいて、私たちを守ってくれた、私たちを支えてくれた、ただ休んでいたのではないって、そのようにですねダビデは言ってくれたんですね。そしてダビデ自身が頑張ったからって、兵士たち400人が頑張ったからということではなくて、主が助けてくれた、主が良いことをしてくれた、主が私たちと共に働いてくださったんだって、そのことをですねダビデは話したんですね。だから同じなんだって、分け前も多い少ないではなくて、みんなで分け合おうってダビデは言ったんです。私はそういうダビデの言葉、本当に愛がそこに見ることができますね。新約聖書の中にも道路者を雇う場面が出てきますよね。朝一番に、夜明け前に雇われた人たち、それから夕方前に雇われた人たち、イエス様は同じようにしてあげたいって言ったんです。朝早く来た人たちは、なんで私たち同じ金額ですかって文句を言いますよね。でもイエス様は同じようにみんなにしてあげたいって言われたことですね。ですからダビデはこのいろんな困難の中に置かれましたけど、でも確実にダビデは祈りの人、愛の人と変えられていく様子を見ることができるわけです。今日の聖書のこの30章はですね、決してダビデにとって大きな出来事ではこう事件的にですよではなかったと思います。ゴリアテと戦って勝利したようにですね、そういうものではなかったです。でも小さいことかもしれないけど、でもダビデの成長にとても大事なこの神様のお取り扱いが今日の聖書の中に見ることができると言えます。ですから今ウクライナのことを考えながらですね、私は直接行くことはできないし、どうしたらいいんだろうって考えることもありますけれども、でも祈ることができる、愛することができる、何かできることないだろうかって、そのように祈り愛する私たちでありたいと思います。お祈りします。愛する天のお父様、神様の皆をあがめます。ダビデが行った愛の技、祈りの技がイスラエルの掟となり慣例となっていったと今日の聖書の最後の25節には書いています。私たちもイエス様にあって、神様にあって、こう変えられた出来事が家族の中で大事なこう歩み方であり、大事な示唆を与えるような方向性を築くことができたらと思います。どうか今日御言葉を読んで、私たちが本当に祈り手を、そして愛を持って、日々神と人にお仕えし、私たちが成長していくものとなりたいと思います。今ウクライナで本当に子供から大人に至るまで、とても ても大変な状況、辛い思いを持っております。早くその解決が見出せるように、早く平和がやってくることができるように、ダビデのように本当に物事をわきまえることのできる、祈ることのできる、愛する、ことのできる、そのようなリーダーを神様が起こして解決を導いてください。私たちもまた祈ることができるように助けてください。今日の、この御言葉を感謝し、お委ねして、イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。